官業支部所とこう申しますが、それのこの心を本当にこう詳しく説明したのをようよう自分で製本して、ああやれやれわしの願いが満足したって言って帰ってきてすぐそういうことになって、病院で昨日死んだわけです。わずか66歳。まあその顔を見えん目で私はそばまで目を寄せてみたんですけれども、死んでからもはや6時間も7時間も経ってますけれども、生きとる人間とちょっとも変わらない。この辺ポーッと赤い、どういうんだろう、本当にこうニコニコ顔で、まあ死の縁無料でありますからどんな死に方をするか分かりませんけれども、まあここにですね、臨終云々優秀派ではありません。五箇屋さんの教えは平生強情であり現象不退の教えでありますから、臨終再び大好物を拝む必要もないし、臨終が立派であればええところへ、立派でなければあの人はお粗末なところへ、そういうことじゃない。どんな死に方したって平成に少女寿の分人と育ての子を産られた人は臨終待つことなく来光を頼むことなしでありますけれどもですね、安心安堵のできて大変な苦しみの中で死んでいくなら別ですけれども、悠々と今生のお別れのできる人ならば、私もまた臨終も素晴らしいじゃないかと思うんです。念仏三昧、まあその家庭はもうおばあさんからおじいさん、これはあの勝山という福井県の勝山というところから出てきた人なんでありますが、この勝山というところにですね、私も 2,3 度行きましたけれども、ここに今回ですね奈良の出屋仏壇よりも1メーターも高いその出屋仏壇ができたんです。これは大変な資産家が、どうせ新処置者は自分が死んだら、みんな、分散してしまうから、今自分の生きとるうちに永久に残るものをこのシャバに残えていきたい。これはもうどんだけのお金か分かりません。何億か何十億か。奈良の出屋仏壇よりも1メーターも大きいような出屋仏壇まで、それにこの本堂が、素晴らしい本堂が、まあ大体完成しまして、この11月か入仏式が行われるというような、その村に住んで出るのが、住んでいらっしゃったのがこちらへ来て、そして仏法を喜んで、もうとにかくおじいさんからおばあさんからこの家庭が毎日がもう念仏三昧、なんぞ嫌なことがあっても何万だぶつ、お前が悪いんじゃない、わしが悪かったと、そういうその生活が全部の人がわずか、孫までがあのちょっと叱られると、お母ちゃん堪にな何万だぶ、僕が悪かった何万だぶ、まれな家庭なんです。ほんで行きましたら大勢の人々が別れを惜しんで、何万だ何万だ、うちではやっておりましたが、私もまあお経を、まあ阿弥陀経を読んだんですけれども、なんかこう胸が迫っちゃって時々涙拭きながら一巻のお経を読む、わずかな時間何度涙拭いたともわからないような状態でありまして、まあせっかく来たんじゃからと思いまして、お手継ぎじゃありませんけれども、そういう深い因縁のあった人だもんで、ちょっと後ろ向きまして皆さんにお話を20分ほどいたしました。だからこういう姿に誰でもならざるを得ない、遅かれ早かれと、こういうことをよし一つ考えないかんと。大体みんな人間死ぬってことは嫌なこった、こんな特に結構な世の中になりまして、贅沢三昧のできる世の中ですから、もう今までにない、我々の経験したことのない最上の今世の中であります。これは結構な世の中ですけれどもですね、天上界には三宝を検問せずという言葉がありまして、天上界には仏様もお遺伝がお経様もない、教えてくださる全知識もない、三宝を検問せず、仏法僧という三宝を検問せず見ることもできんが、聞かしてまうこともできない、それがまあ天上界です。でなぜその天上界が三宝を検問ができないか、それはですね、贅沢三昧で何にも苦しみのない浮いたかひょうたんの日暮らしをする世界でありますから、法を求めるという、そういう気持ちが出てこない社会なんです。そういう世界なん だから今現在日本がだんだんだんだん仏法は衰えてきた。残念ながらですね、私はやがてお念仏の日も消える時期が来ると思う。この状態では、で今までのこう歴史を考えてみるとですね、やはり仏法がこう衰微した、そういうことになると世の中がまことにこの難しい世の中になるわけです。だから念仏の声の聞こえんような世の中は世の中が乱れるわけです。だから五箇屋さん様のお症状の中にですね、朝歌の御為国民のため念仏申し合わせたもうこそ誠にめでたきことにてそうろう、こういう言葉をこう読みますとね、今の現在のこの世の中、人間の考え方、人間のこの人間としての日暮らしがちょうど五戒さん様のご在世当時と精神状態が同じ世の中でなかっただろうかと思うんです。そういうことをこう考えられて、悲しいことだと。人間は一人で生活のできるわけはない、みんな互いに助け合い相互扶助でみんなが力になりようって暮らさなければ暮らせない世の中でありながら、自己中心で俺さえ良ければ人はどうでもいい、そういう濃厚な自己中心の考え方がその人その人に露骨にこう現れてくるために世の中が乱れてきた。この世の中をまともな世の中にするのには、朝歌の御為国民のため念仏申し合わせる、みんなが互いに励ましようって、本道坊じゃないか、同じ教えの中で同じ道を歩かさせていただく念仏の兄弟じゃないか、なんで憎しみ合わにあいかんのかという考え方で、彼も仏の子なり我も仏の子なりと互いに尊敬し敬いながらその道を求めさせていただくというのが本道坊精神、本道行精神。それを朝歌の御為、念仏の盛んな世の中は世の中がまとまっていくし、まことに人間が互いに尊敬し合って日暮らしができるんじゃから、朝歌の御為国民のため念仏申し合わせたもうこそまことにめでたきことにてそう。だから今の世の中がちょうどそうじゃないですか。死んだら死めやじゃがや、生な人のことかまっとれるかというような浅ましい世の中にだんだんだんだんなってきたわけですから、やはりこれはですね、もうお釈迦様が予言されたように末法万年法滅百歳と申しまして、あらゆる宗派が潰れてもう全然この宗教的なですね価値を失う、そうすると最後に残えておくのは念仏であるが、その念仏の火もだんだんだんだん消えていく、悲しいことだ。しかしどう考えてみたって、我々がどんだけ努力したとて、こんな微力ではこの世の中のこの流れというものを変えるということは到底できない、仕方がない、情けないと毎日思いながらも、それでもなと思って努力はしておりますけれども、まあ皆さん方も一生懸命そういう努力をしとってくださるけれども、どうしても時代の流れというものには勝つことはできない。幸い我々の生きとる間には念仏の火は消えません、また消してはなりませんけれどもですね、悲しいかな、やがてこの念仏の火も消える時期が必ず来る。ずっとやがてですね、世の中がおさまつな世の中になってまいりまして、人間が動物のような日暮らしをするようなそういう時になるとですね、またこの偉い方が出てらっしゃる。で今は私は蓮如様のような方がお出ましになるべき世の中じゃないだろうか、こういう混沌たる世の中、五色増乱の世の中、もうそろそろ蓮如様のような五戒さんのようなそういう偉い方がお出ましになるですね時期が来とるんじゃないだろうか思いますが、残念ながら今のところはまだそういうことの兆候は現れておりません。だからですね、世の中がこのように世の中贅沢三昧になったために、やっぱり仏法がだんだんだんだんとこの衰微していくんじゃないでしょうか。だから悪いことのよう私は申しますけどね、この現世の利益だけを追求してるんです。ただこの世の幸せ、 ならこの世の幸せがいくらありましても悲しいかなや50年ないし100年の楽しみであるという蓮如上人のお言葉のように、どんなに贅沢三昧いくらお金がありましても50年ないし100年の楽しみですけども、やっぱりお金を持っとりゃ持っとるで苦しみがあるでしょう。まあ土地がだんだんだんだん上がるで土地買っとくと儲かるちゅうて土地を買った人、ところがちゃんと税務署がその人が死ぬと、相続税とかそういうものをちゃんともう調べとりますから、いくらこの、自分が財産があるというたとてやはり死ぬと、相続税で税金はたくさん今取られる、この村でも大変な財産家がいっぱいありますが、あんたが死んだらえらいことになるなあちゅうたら、そんじゃでわしゃ死なんようにしとるやんいつまでそれで死なんように血の毒じゃが、そら散る桜、残る桜も散る桜でそう長ねえでそしたらあんた死ぬにも死にきれんじゃねえか。だからあるがええのかはねえがええのか、どうせ苦労するならあって苦労した方がええという話だそうですけれども、だけど昔から言いますわね、物持たぬたもとや軽し夕涼み、浴衣を着まして夕涼みに行く時には財布も何も保て入れとりませんから、まあ、取られる心配もねえし落とす心配もねえし、で気楽にこう夕涼みができるって、こういうのがですね、私は本当に楽な本当に気持ちのいい、そういう姿じゃないかと思いますが、欲の深いやつは我が物と思えば狩るし傘の雪じゃと。あんな重い傘に積もっとる雪でも俺のもんじゃと思うや軽いんだと。それ土欲の深いやつは、ね、我が物と思えば軽し傘の雪や。ところがそういうその欲で欲でもう本当にどこへもよう行かず、前物もよう食べずに、お金を毎日毎日こんだけ貯まった、こんだけ利子が増えたちゅうては、リターンリターンと、まあ、笑って夜寝る人があるげなが、ほら人間は誰でも趣味がありますでね、盆栽作るも趣味なら、お茶飲むのも趣味なら、お酒を飲んで喜ぶのも趣味ですから、そりゃええけどね、そういう趣味はまあね、死んだら何もかも終えていくんで何も心配ないけども、この通帳を見て似たはね、これ悪趣味だと思う。恨めしや。だからうちの金谷に、私はね、おめえが死んだらな、普通の葬式ではいかんなと。どういう葬式ですかったら、二の膳付きの葬式だ。二の膳付きって何ですか。こんなもの、おめえが死んだら執念の残っとる着物から、まあ自分のハンドバッグか、まあハンドバッグなんちものはどんだけあるともわからん。ああいうもの買うのが趣味かしら。まあ嫁でもよけ持っとるし、いっぺんあれを全部出会ってみんなその競り売りやったらどう。でわしんとこだけかと思うよ、やっぱり宝生寺でもよけあるげなし、他のお寺のご縁さん方に聞いと、もう俺んとこにも何十まだ箱に入ったまんまのやつがずらーっと並んどる。いっぺんその名古屋中のこのお寺のこのハンドバッグを寄せて、そして、大市場やったらどうだ、うん、そらええと。けども誰も骨折る人がありませんけど、そういうものがいっぺんありますが、あれ死んだ時には必ず執念があるだろう。だから大体馬場さんのその幽霊はタンスの前へ出るって話。ええ着物じゃ、ええ着物じゃ、陽気ずに。で死んでいくでしょ。おいと、それはもう恨みして恨みして、どもこも並んで、大抵馬場さんの幽霊はタンスの前へ恨みし。だからそういうことになってはいかんで、お前の葬式には棺桶は茂屋を入れる棺桶、もう一つの棺桶にはお前がその執念のかかった着物からハンドバッグから全部入れて葬式出さないかんで、お前の葬式は二の膳付きだ。あんた方もね、あんないい着物着たってやがて死なんならんのに、なんであれを着んのですか。あれなんでしまっとかんなら。 だってあんた方来てくところなかったら、御所の位置で字を聞くなら、こういうところへ一番上等の着物着てくるのが本当やねん。そうしゃ人に見てまうんじゃなくて、あの衣服将軍と言いまして、ええ着物を着ると体も緊張するが心も緊張する。普段着でメールで体も心も普段着じゃり、お前喋っとるよ俺はとこうな、そうでしょ。それが一丁ろうそく着てきたらな、紋付き着て寝ぶっとったらおかしいでしょ。だから体も心も緊張するんだから、やはり御所の一大事を聴聞する場合は普段着ではいかんから、一番上等のもう誰にも負けんようなそういう着物を着てだね、そしてこの心も体も緊張して御所の一大事を聴聞する、それは大事なことですよね。誰でもまあ今までそういうことをみんなやかましいわんもんでね、あんた方平成着とる着物でお参りするで、体も心も普段着じゃもんじゃで、まあ何にも緊張せずに、まあ、あの人の説教が言えたら、この人の説教がどうたらちゅうて、ただ一日目やらしてもらって帰る下校の道は何を聞いたやらさっぱり何にもあれず、ほらうちに戻ってって嫁さんが、お母さん何聞いといてた今日の話は、どういう話やったってなことを尋ねられたら、おばあどういう返事しなんじゃしゃんが、ありがたかったわい。こんな情けねえ長文なら毎日毎日もやらせていただいたとて、ただ娯楽に過ぎないじゃないか、リクリエーションじゃねえか。まあいいわね、そんなこと嫁は聞くような熱心なやつはおらんでね、ばばさ助かっとるわけ。今日何聞いて出た、一口でも言いに聞かせてちょ、なこといいやつはおらんわさ。だからおばあは助かっとるわけだ。だけどね、そんなことじゃない、自分が安心のできるまで聞かなあかんでしょ。ねえ、それで今日は私はね、重大な話をせんならんのですがね、この阿弥陀経のいよいよこれまあ締めになってきたんです。で締めになってきたんですが、この締めのところがまた大事なことなんです。なんでやったら、五箇屋さんは阿弥陀経はわずか10名しか神数のねお経であるから、大無量寿経に対してこれを小経という、大経に対して小経だ。ところがですね、これは三部経の結経なりとおっしゃる。大無量寿経、観無量寿経の結論を阿弥陀経でお付けになるお経だから、三行の結経なり。またお釈迦様ご一代35の年から40年もお時になりました、45年もお時になった、一切経の結論が阿弥陀経だ。だからですね、一番最初に華厳経、長経とかね、それからずっと45年の間ですね、80におなり遊ばす、もう臨終までお釈迦様お時になったわけでしょ。数々のお経様残ってますけれども、その結論をお付けになったのがこの阿弥陀経なんだ。だから一切の結経なり、三行の結経なり、この阿弥陀経は短いお経だから、みんながなんだら阿弥陀経なんてだだくさんにして、阿弥陀経でも読んでみえて、だいたいでもっちゅうことがいかんわ。阿弥陀経でもどうでもいいけども、阿弥陀経をぐれ読んでまおうちゅうことが、阿弥陀経でも読んでください。あ、そう、でもっちゅう言葉がいかん。祖父江さん、でも頼もうか。ほら、でも坊じゃねえぞ。そうでしょ。どうしても先生に来てめえてというならば喜んでいきますけれども、まあ一遍お座を立てるがいいが、誰がいいじゃろ、あの人はどうじゃ、この人はどうじゃ、まあ祖父江さんでも頼もうか、ええ頃加減な、そんな章でやなら生きたねえよ、ほらでも坊じゃねえわ、阿弥陀経でも読んでください。そういうアホなこと言うもんじゃねえわ。その阿弥陀経の内容がどういう内容であるかということについてずっとこれはお話をしてきたんです。で今日はですね、舎利弗通、何が言えぞ一切諸仏称号念行と名付けるか、これは一切は仏説阿弥陀経でしょ。仏説阿弥陀経長経様の名前でしょ。ところが締め合いへ参りますというと、一切諸仏称号念行というお経なんだと、一切の諸仏が念仏往生間違いないという保証に立っとってくださるお経様なんだ。 どこの諸仏や菩薩は我々を一旦縁なき衆生とお捨てになったんでしょう。お捨てなさったその諸仏菩薩がなぜ我々に念仏往生間違いないというような保証に立ってくださるかというお話は先般いたしまして、阿弥陀様のお願いに十七願という願いが、十八願が大事だ、十八願が大事、それは十八願大事だけど、念仏往生の願中大事なんだけども、この第十八願の念仏往生ができますのは十七願の名号成就の願があるから十八願の念仏往生ができるんじゃないですか。十八願だけが大事じゃありませんよ。十七願において南無阿弥陀仏っていう仏になると、そういうお願いと同時に、もし私が南無阿弥陀仏になりましたら、十方三千世界の諸仏如来よ、あんた方は一旦悪人女人を縁なき衆生とお捨てになったんじゃけれども、どうか諸仏菩薩我が名を唱え、念仏往生ってことです、我が名を唱えて、我が名を三段してくれ、我が名を示唆してくれ、一切衆生に進めてください、そうして念仏往生間違いないという保証に立ってくださらなければ私は承諾は取りませんと、そういうお約束が十七願のお約束でしょ。その十七願において南無阿弥陀仏が成就されましたから、十八願の念仏往生ができるわけなんで、十七願の名号成就がなかったならば第十八願の念仏往生どうしてできますか。だから一旦捨てられた諸仏菩薩が、ああ我々は縁なき衆生と捨てたけれども、ああ我々の捨てた悪人かわいさゆえに、我もし助けずんばまたいずれの仏の助けたまわんぞとおぼしめし、やむにやまれん親心からこのようなご苦労をなさって南無阿弥陀仏という仏になり、一切衆生を平等に我が浄土へ迎え取ろうというような大願を立てなさったこの阿弥陀様の本願に敬服をされて、一切諸仏があなたの願い通り諸仏称名、諸仏三段、諸仏称状五年という、こういう約束をなさるということは阿弥陀様の本願に応えられたということなんだ。から阿弥陀経を一切諸仏称五年よ、そういうお経様なんだ、なんでそういうふうに名付けられるかという問題について、舎利弗、何が言えぞ一切諸仏称号念行と名付ける、それはこういうわけだという説明をされますのが、舎利弗も自然難自然女にあって、この諸仏の仏方が称状五年してくださる、この一切称号念行というこの阿弥陀経のこのお心を味わい、また私の言うた言葉にあんた方が聴聞の耳を傾けて聞いてくださるならば、みんな一切諸仏のために五年せられて、あのくたら三脈三菩提を体験せざることを得る、ちゃんと仏にならんならんことになる。なぜなればこれは阿弥陀様のお願いばかりじゃない、三世豪者の諸仏方が自ら念仏し、自ら念仏往生を願われて、我々も参るから間違いないから、お前たちも往生しようじゃないかと、おのおのその国において校長の絶相を追い出し、あまねく三千大千世界を置いて常実の言を時たまわく何じら主生、まさにこの一切諸仏称号念行を瞬すべし、我々と一緒にもやろうかやと、これは阿弥陀様の十七願のお願いに応えられたわ。だから私はこの頃変なことをこう思うんですけど、まああんた方が変に受け取るか受け取らんか知りません、私はね、例えばこの弘法様、弘法様は念仏してござらんと、一応は心の中では念仏してらっしゃったという説もありますけれども、まあ一応は真言秘密の方でありますから、だから、金剛会大蔵会というそういうこの両部曼荼羅といいまして、秘密の方で仏になるという、ところがその弘法様は一代念仏してござらなんだかもしれんけども、その弘法様のご本尊は大日如来です。 ほど大日如来は阿弥陀様の名前を何万打部を唱え、我々の念仏往生間違いない保証に立ってござるわけです。なら薬師如来の手元へ行ったって、薬師如来は「お念仏しようよ、俺らも念仏してみたの浄土へ往生するぞよ」というのが一切諸仏称号念行じゃないですか。あとその解散は天台であろうと、あるいは真言であろうと、禅宗であろうと、それはそういう方々は念仏してござらんかもしれんけれども、ご本尊は念仏往生間違いないと、その仏方は念仏してみたの浄土へ往生される、ようなことがこのたわけの私がこの頃味わって、ありがたやな、どこへ行っても念仏を勧められるんだな、そこに正常五念ってものが成り立つんだなというようなことを思わさせていただいて、夜も寝ずに喜んどったわけです。まあ、そういう問題を今日は聞いてもらうわ。ちょっと休憩してみます。申し訳ないんですが、まあ時間もありませんで、しばらく聞いていただいて、今日はお彼岸様でちょうど永代経でありますので、お時の準備がしてあるそうです、どうか別にどうちことありませんで、みんなの人がお時についていただいた方が何かの縁が結ばれるわけですから、みんながこぞって、お時についていただくようにと、こういうまあ話であります。そこで今この諸仏菩薩が、おのおの我々に向かわれて、念仏往生間違いないという、もし間違ったならば我々が責任を取るということが校長の絶相を出すという、つまり舌を出すということです。でインドでは言うた言葉に責任を持ちます、私の言うたことは絶対間違いありませんと、もし間違うたその時には私は責任を取りますで、どうか私のこの舌を切ってください、こういうこの舌を出すということが、インドでは責任を持つ、自分の言うたことには責任を持つ、万が一間違う試しはないけど、もし間違うたならば念仏往生ちことが、間違いがあったならば私はいつ何時でも責任を取りますで、私の舌を切ってください、こういうこの命にかけたそういうお約束をしてくださるということが一切諸仏称号念行ということなんだ。だからそれはこの諸仏の諸説の名というんですから、諸説の名というのは阿弥陀経のことなんです。諸説の名、仏説阿弥陀経とか一切諸仏称号念行という、こういう諸説の名およびこの語ですね、言葉、念仏往生間違いないという、そういう諸仏菩薩が共に念仏して、我々と共に阿弥陀様のお浄土へ往生しようじゃないかと、こういうお言葉、それを真珠する、そういうことが本当にこう真珠された人ならば、この世においてもう絶対に迷う心配のない阿耨多羅三藐三菩提という、無上涅槃という仏様にならねばならない約束がこのシャバでできるという、これがまあその五戒さん様のですね、現象不退、現象症状主というお喜び、それはまあ五戒さんが発明されたんじゃないんです。これはですね、正信偈を読みますというと、正信偈の中に龍樹菩薩がですね、億年弥陀部本願寺年即寺入出場唯の上昇如来号王法大悲具勢音、こういうお言葉がこう正信偈に惹かれているということは、この七高僧の中で、まあ、お釈迦様についてですね、弥陀の本願を瞬時そしてお浄土へ往生するという約束はですね、臨終に約束ができるんじゃなくて、今ここでおっかせを被って如来のお心が我が心に億念された時、何万打仏がわしのものになった時が無量陽光の迷いの足の洗い場なんだとおっしゃった。それはですね五戒さんの愚徳生というお生業の中に、この一年とこう申しますのは、まあ一思いという意味でもありましょうし、あるいは純粋な他力混合の新人のことを一年と、 だから五戒さんのここ五戒釈には一年というは信仰開発の時刻の極速を一年というと長い間迷ってきたんですわ。ところが幸いなるから祝前が純熟して真の知識のご教家の言葉の下で祈る私よりも祈りづめの仏だった。わしがおらなんだら五光の思案も陽光の涙も流れておるはずはなかった。それを今日まで引きずり回しながらわしみたいなものこんなものと言うていたということはそもそも親様を泣かしてきたんだ。本当に愛想もつくそもつき果てるような行動し行いをした私を大悲なればこそ、腹も立てにゃ嫌にもならにゃどこどこまでもどこまでもと追い詰めておくれてようようこういうやつが本願の小書日の木一番がけの目当ては俺じゃったな。その時が南蛮打仏が億年された新人欠場された。だからその時に御助けに預かったということをですね、これはその五戒さん様が愚徳承知を商業に前年明寿五年即勝というこのお言葉が示されております。それはどういうことかというと、ああわしが頼まな助けてまえんとか信ずるだけはわしが信じなければとこういうふうに長い間そのもがいてきたと。でところが信ずるって言ったって私が信ずるんじゃなくてわしが念仏するんじゃなくてこれ一声の念仏も親様なりゃこそと目覚めさせていただくのも全部これは如来様のご栄光なんだとお与えなんだと。だからもしは行もしは真一時として阿弥陀如来の正乗の願心より発起せざるということはあることなし。一声の念仏でも俺が唱える。そうじゃないでしょ。私は戦争に行っておりましても死ぬ時の兵隊が天皇陛下万歳なこと言いませんよ。これは言うた人も1万人に1人や10万人に1人あったかもしれませんけど私の聞いた声は最後の臨終断末魔も西も東も何にも分からん中で死んでいく兵隊は思わず知らずですね、まあ、100人の中で80人までがお母さん、それは兵隊が呼んでですよ。だからその度ごとに私は言わしむるものと言わしむるものって兵隊が言うてはいるがその背後に言わしむるものがある。それは母親の愛情が言わしめているんだ。それがなかったならばいくつになったってお母さんなんて言えるもんじゃない。この間京都のですね嵐山行きの電車がありましてその黒に新道寺お寺がありますけれど私の説教に参ろうとしてその踏切を越そうとしたんですね。そしたらおばあさんが下駄を履いてきたんです。ちょっと雨が、しとしと降ってました、それでそれが線路へ食い込んでそれでそれは抜けないんでさ、そこへガーッとこう急行列車が来るんです。その時にですねもうそれ、そばにおりました人がその下駄をパーンとケツかけたもんで下駄が飛んでいったおばあさんはその危なく電車にひかれずに済んだんですがその倒れた時におばあさんが80ぐらいのおばあが「お母ちゃん何がシャバにおるそんなもの」それ呼ばずにおれないんでしょ。だから明けガラスという先生がご縁起を務めるとてに、まあ、だんだんだんだんご縁起が務まってきましていよいよ今日はおねりだという最後の日じゃ。あんな偉い人でもね朝からじゃっじゃじゃじゃ土砂降りなんだ。ほんで思わず知らず自分がどうっちゅうことはないんだけど双親のお墓の前へ行ってね「お母ちゃんどうぞ天気にしてください」と。あんなことわしが造業はいかん雑誌はいかん原石とはダメだって人に話をしとるのに私お恥ずかしいけども困り果てた時に母親の墓の前へ行ってお母さんどうぞ天気にしてくださいみんなが困るでというようなそういう祈らずにおれんような心になったということはわしがやったんだけれども頼るべきものはお母さんしかなかったんだ。こういうまあ懺悔話をですね聞かされたんであります、まあ、書物にも載ってますけど。で私は今その兵隊がですね西も東も分からない それが旦那妻にお母さん、この方向がお母さんのおいでる方向だろうと自分の頭の中で思うのか思わんのか、くるっと向き向き直れて、お母さんと言うて死んでいくあの姿見た時に、なるほど、これは五戒さんの「もしは行もしは神」、一時として阿弥陀如来の症状の眼神より発起せざるということはあることなし。言うは冷えてやでな、言わしもるものがある、目には見え、それは母親の愛情なんだ。そういうことが本当にこう考えられてまいりますると、この阿弥陀経のですね、仏説阿弥陀経、あるいは諸仏の一切諸仏正行念行、名前がついとるこのお経様の名を聞く、このお経様の名を聞くと、と同時にお釈迦様のお説きになったお言葉を聞く者は、一切諸仏のために五念せられて、皆ことごとく善男子善女に共に皆この世においてあのくたら三脈三菩提を体験せざることを売ると、もう後戻りをしないならば腹が立たんようになるのか、欲が起こらんように、そうじゃありません。三毒の妄念はしばしば起これども、まことの信心は彼らにもさえられず、天道の妄念は常に絶えざれども、さらに未来の悪法を招かす。それは一年という時刻の極速、母親様なりゃこそな、ご公の思案も陽公のご苦労も誰のためではなかった、俺家のご苦労だった。目覚めさせていただいたこの時の前が迷いでしょ、前年は迷いです、無始皇后以来の流転です。その迷いの命が前年において明寿する、一遍死ぬということ、迷いの命が死んでしまう。親様なりゃこそと目覚めさせていただいた時は五年即生といって、もうすでに必要の菩薩という名に変わるということです。それを前年明寿五年即生、この世に生きとる間が根性で、死んだら未来だというんじゃなくて、一年の場において前年は迷いだったけども、如来の慈悲に目覚めさせていただき、億年弥陀仏の本願が億年された。ああ誰に何と言われかに何と言われても無量陽光宛てになるべき親様は、ああ、あなたじゃったな、念じ続けの親様じゃったなと目覚めさせていただいた、その時にも迷い通っても迷えんことになっちゃった。それを長世の悲願聞きしより、我らは生死の凡夫川、川という言葉は漢語でありますから、生じる天の凡夫じゃないってことでしょう。迷い通っても迷えない、我が力にては地獄へも落ちずして極楽に参るべきになるがゆえなりという、蓮如様の仰せのように、お経様には悪種自念平、私が地獄へ行こうたって地獄の蓋がしてまったじゃねえ、ガキ堂行きたくともガキ堂の蓋がしてしまってあるから、あんたの力じゃもう三幕堂へ迷い通っても迷えんことになるのが前年明寿五年即生、一年の帳場において、前は迷いだったけれどもお慈悲に満足のできたその時が迷い離れさせていただいて、早五年一声後に出てくるその息は必乗の菩薩、こういうことをお喜びになったんでしょう。それはやはり元を言うと、億年弥陀仏本願次年即時入出場、正常寿にいると、だからもう迷い通っても迷えないということは、阿弥陀様自らお慈悲の懐に抱きかえておってくださるばかりじゃない、諸仏菩薩が念仏の行者を守り詰めに守ってお浄土へ送り届けるまでは後へ引かんということなんですよ。だから南無阿弥陀仏をとのうれば十方無量の諸仏は百獣千獣異行して喜び守りたもうなり、おお妙高人よけう人よ人中の踏んだりけよ 尊いの尊いのと諸仏菩薩がおっとり囲んで百恵も千恵もおっとり囲んで喜び喜び念仏の行者を敬いながらお褒めなさっていつもかも守り詰めでお浄土まで送ってくださる。迷いとおても迷えんってことでしょう。そうでありますからこの諸仏の少女五年つまりまた昼からお話をせんなりませんけれども諸仏には三段と関心と症状と五年という四つのことが諸仏のこのお骨折りだということを五戒さんは明らかにしてらっしゃる。でそういうこの、三段をして念仏を褒めてそして我々に念仏往生を進めてくださる関心心身を進めてくださる。そして念仏往生間違いないという保証に立ってくださるばかりか日にち毎日五年守り詰めだということなんだ。から四つの働きが諸仏の症状五年という一つの言葉の中に関心三段自分が自ら称名なさるばかりか症状五年こういうことが諸仏菩薩が念仏の行者に対してお取りくださる態度であるということをまあ、お知らせになるわけでありますがあのぐたら山脈三菩提を退転せざることを売る。どのようなことがあってももう後へ戻らない。睡眠雷だなれども二重空に迷わず新人欠場ができましたならば気大がちな我々でもなかなか仏法を朝から晩まで喜び詰め喜べんとしても再び迷う心配がないというは一年の帳場においてすでに迷いの命は死んでしまってあと吹き替えたその五年即生の息はすでに出場の菩薩もこの世で仏にならにゃならない約束がここでできた。それが五箇屋さんのですねこの元正正常寿元正不退蓮如様の平成合成です。ところがねこの阿弥陀経でかの仏のお浄土阿弥陀様の仏国ですね極楽様その極楽様へ往生を遂げんと思わばですね お浄土へどうか往生したやという思いの中で願を起こす発願をする。それがいい発願根発願等発願とこうありましてすで、に発願した人今ここでお話を聞いて参らしてもらおうという願を超えた人また後のようにまあ後のこれから時間がずっと経過しましてあさってとか、1ヶ月後とかあなるほどああいうお話を聞いたんだから我々はどうしても阿弥陀様のお浄土へ参らしてもらわにはいかんなとこういう考えを起こすこういうのをいい発願根発願等発願発願ってことはお浄土へ往生を遂げたやという願いを起こすそういう願いを超えたものをいい発願根発願等発願過去においてすでに発願して往生したい今現在ここで話を聞いてここでお浄土へ往生したいそれが根発願で等発願まさにですからこれからですね、お浄土へ往生を遂げさせてもらいたいというそういう願を起こす願いを起こすでそういう人はですねこのすでに阿弥陀様のお浄土へ往生しとる人それから今往生する人やがて往生する人これがですね、このいい発願根発願等発願に対しましてそこですで、に往生した人今往生する人やがて往生する人と。こういうことがですね、脈一生脈根症脈頭症でありましてすでに往生した人今現在往生していく人やがて往生していく人それが異発願根発願等発願というこういう発願に対するところの 脈一生脈根症脈頭症というこういう言葉にこれが符号する当てはまるということを阿弥陀経ではこう説明をしてらっしゃるわけでありましてあの阿弥陀様のお浄土へ往生を遂げたいという発願をする。ところがその発願と申しましてもね我々が一願積んだ覚えもなく一行励んだ覚えのないものがお浄土へどうぞして往生したいという思いがどっから出てくる思いかということなん これは五海さん様がはっきりと大無量寿経の解釈なさるときにはっきりとこう仰せになった現象不体現象症状種というそういう解釈をなさるについてこの大無量寿経のお言葉を誰も読んでない読み方を五海さんなさった、それを五箇荘と、それがまたこの阿弥陀経に出てくるわけです。だから大経は弥陀の本願、あなたのやるせのないお心を一切衆生に打ち明けてくださるから、これは法の真実を説く経である。その仰せをこう受ける地類というものはどういう地類が受けさせていただくのか、勧行の偉大家部に、これは地の真実を表す。で阿弥陀経は法と地念仏往生誰がする一切の衆生である。今日の我々が知恵のあるものないもの学問のあるものね、さまざまありますけれども、弥陀の本願は老少全幕の人を選ばれす、生きとし生ける全ての人間が平等に救われていく教えが念仏往生の道なんだ。それを諸仏菩薩が少女を5年してくださると、こういうことがこの阿弥陀経における一番大事な、まあ、要点だろうとこう思いますので、また昼からお話しします。